新平家物語連続講義第302回今日の木曽殿の巻熊谷直実とその子吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は朝取り夫妻の前に金売吉次が姿を現した場面をお送りしました。吉次は義経に会いたいなら大覚寺の山門の外で自分を待つように言いました。翌朝よもぎは小さい包みを抱いて大覚寺の山門の外で吉次を待っていました。吉次はそれを見てなぜ朝取りと一緒でないかを問います。よもぎは夫同様自分も今回の義経との対面は遠慮したいと述べます。そしてよもぎは朝露の間に積んでこしらえたよもぎの餅を九郎の君に差し上げてほしいと吉次に託します。吉次はそれを受け取り彼女を残して立ち去りました。それでは本文を見ていきます。やがて幾時かの後には彼の姿をまた洛内の堀川あたりに見出すことができよう。まだ柳並木の目は浅く四分の川元より白拍子たちの影さえ見えないが、君たち川の水は昔のままである。この辺のあの家、この家、吉次にとって思い出は少なくない。
中年一昔というが、全く世間も変わったものだ。あの頃の平家の前世さ。君たち川に移る世々の高等の繁盛も、そして。
と、彼は当時の牛若が今日の元軍の総大将義経だが、とそれをもこと新しく思い比べた。鞍馬山から誘い出して後、一時平家の目をくらますため白拍子の姉妹の家名も林道と変えてかくまっておいたものだが、その牛若が元軍の総大将となって10年後にここへ進駐してこようとは吉次にも予想しきれなかったことである。
こうなるものと分かっていたらもう少し大事にしておくのだったに、
といささか悔いがないでもない。また何やら後ろめたさもある。
けれど吉次の手引きがあったればこそ守備よく鞍馬を抜け出すこともできたのだ。俺は恩人、その恩義を九郎の君とて忘れてはおるまい。
隠御所の門へ二日も続けて義経を訪ねたのはもとよりその求恩に自負があるからだった。そしてここでは会えぬ堀川の支度へ来いとの約束を得、今日こそその人に会うことになっていた。もちろんそれはただの懐かしさというだけのものではあるまい。戦乱は利得の市場と考えているこの男のことである。でなければまた主家の奥州藤原家の密命を含んで探りにでも行くか、究極の目的はそのどっちかに違いなかった。当然なことだが、その後義経は公家の何がしが宮廷という六条堀川の一角を在京中の居館として院から賜った。そして入落当日からの院の警護もさまで限界を要しなくなったので、今日初めてその堀川の指定に自分の体となっていた。と言ってもくつろぐほどな暇もない。院との公家往来やら、平家に対する内々の作戦についてなど、のべつ門には客の車馬がつながれ、また彼自身もカバの冠者範頼と打ち合わせのため身軽に多出し、そして今しがた帰ったばかりである。その義経は間もなくまた負傷者の田室を見舞った。庭の遠くに小寺のような道路と一殿があった。宇治川から洛内線へかけての負傷者が一つに収容されている。矢傷や刀傷を満身に受け、重体なのもあり軽いものもあった。中には人中病に多い下痢や大熱にうめく兵もいて、何しろ百人余りも菅むしろの上に三たる枕を並べていた。さて義経は道にいる者たちに治療は手落ちなく届いているかと声をかけます。家臣たちから皆解放に向かっているとの報告を受け、さらに薬や食事が十分かどうかも尋ねます。すると家臣たちからは医薬は思うに任せないという返事がありました。薬の処方の指示も不十分、差し向けてもらえるはずだった 天役の神からの異性もいない状況であることを知った義経です。義経はこうなれば味方同士と心と手を尽くしていたわり合うほかはないと思い直しました。それでは再び本文を見ていきます。すると短い橋廊下があって、向こう側の庇に続いていた。義経は渡りかけたが、ふと後へ戻った。そしてあの小部屋の素のうちに見える二人は誰かと家臣に尋ねた。されば、あれにおられるのは宇治川合戦の日、平山末重殿に続いて橋桁の勝ち渡り二人と名乗った熊谷殿でございまする。
お、直実親子か。
はい、ご子息の小次郎直家殿がその日立ち傷を負われましたので、父の直実殿にはあのようにこの見取りに付き添うておられまする。寝食もお忘れのように。
親心よの。
義経は思わず見とれた。そこの素のうちでは義経がここにいるとは気づかない様子であった。この小次郎に諸肌を脱がせ、そのせいへ向かって直実も後ろを見せて座っていた。小次郎は痛がっている様子に見える。父の手は乾いた血のりを拭き、傷口に薬を塗布して、この肩先から脇の下へかけて斜めに包帯してやっているのである。それを施してやりながら、直実は何のこれ式の傷と言ったり、坂東武者の子がとたしなめたりしているのだった。口ではそう叱りながら、この深手を自分の肉体のもの以上に傷んでいる様がその後ろ姿にもありありとわかる。
小次郎直家はいくつ。
16歳と聞いております。
16とな。
義経はそこを問わずにそっと戻った。16と聞けば自分の過去にも振り返られる。鞍馬を脱して奥州の吉地を案内とし、平泉の藤原秀衡を頼っていったのが自分の16の春であったと思う。
お、ここにおいででしたか。
その時庭伝いにかけてきた佐藤忠信が彼の姿を見つけてこう告げた。
昨日院の御所の方でお役言を与えられたそうで、奥州の吉地と申す者がただいま御門を通ってまいりましたが。
え、来たか。
ふと鳥影のように遠い追憶の胸をよぎっていた過去の男が現実に今門へ訪ねてきたというのである。確かに約束は昨日与えたことだが、奇妙な一致と思わずにいられない。そしてまた鞍馬脱出の16の春といい、初陣の都登りの京といい、何か自分にとって大きな運命の一転機ごとにどこからか自分の前へ出てきて姿を見せる不思議な祝宴の男とも考えられたことだった。さて、この後一度谷の合戦で若き平家の金立ち敦盛を討つことで知られている熊谷次郎直実とその子小次郎の様子が描かれましたが、古典の平家物語の中でも古い形態を残しているとされる遠鏡本では、宇治川の合戦において宇治橋の橋桁を平山、佐々木、渋谷とともに恐る恐る渡る熊谷親子の姿が描かれています。橋桁すでになからばかり渡りたりける時よりは、五人ながら皆目舞い膝震いて、水は逆さまに流れるようにぞ覚えける。金輪じとや重い剣、おのおの弓をば手にかけてはたかれ、三蔵楼三蔵楼と問えば答え問えば答えして肝を潰し果ててぞ皆渡りたりける。熊谷が初発進の同心はこの橋桁よりぞ起こり始めたりける。そう、敦盛を切るより以前に命がけで我が子と共に橋桁を渡ったところに熊谷次郎直実の仏道への発進のきっかけがあったという遠鏡本の記述はなかなか興味深いです。本日の授業はここまでになります。